大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。梅雨入りがどんどん先送りされて、今週も暑い日が多かったですね。とはいえ、週間予報では今日土曜日から来週にかけて雲が多くて小雨がぱらつくような天気の日が続くようですからね。ひょっとしたら今日か明日には長野県も梅雨入りということになるかもしれません。だからといってゲリラ豪雨みたいなのは困りますけども、ある程度は降ってもらわないとそれも困りますからね。普段通り普通の梅雨でありますように。さて、今週はですね、ちょっと真面目な話で始めますよと言っても、最後は明るく終わるんで聞いてくださいね。私、毎年春に年に一度の人間ドックをやっているんですけども、その詳しい結果が2週間後に届きましてね、きちんとした再検査が必要っていうのが一つありまして、それは男性特有の前立腺に関わる数値で、腫瘍マーカー PSA っていうのがあるんですけども、その値が基準をオーバーしているってことだったんですよ。それは前立腺がんの可能性があるということなんですけどもね。そこで1週間アルコールを控えて改めて血液検査をしたんですけども、数値はちょっと下がっただけだったもんですから、前立腺の MRI をやることになりましてね。まあその結果が出るまで1週間は気が気じゃなかったんですけども、幸い前立腺がんではないというのを聞きまして、いやいやほっとしました。まあことによったらその結果次第では今月入院して手術なんてことになっていた可能性もありましたからね。無事に毎週この番組をやってこれたのが本当に嬉しい気持ちです。まあ人間それなりに生きていれば、体に何か病を持つことは特別なことじゃありませんけども、今の世の中2人に1人はがんにかかるっていう時代ですからね。とにかく早期発見が一番の近道ですからね。特に何か体に異常がなくても、年に1回は健康診断や人間ドックを受けておくのが、自分のためでもあるし、家族のためでもあるし、また仕事仲間のためでもあると痛感しましたね。いや本当に。まあそんなわけで、毎週この番組を普通にできるっていうことが幸せなことだったんだと改めて思いました。今週もいつも通り自由に喋れることを嬉しく感じながら番組お送りしていきます。はい。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ聞こえてきました、今週の1曲目。毎年梅雨の時期には必ず1回かけている曲です。6月の雨に打たれてっていう歌詞が入っています。ミスターチルドレンのイノセントワールド。今週の一曲目は、1994年のミスター・チルドレンのビッグヒット、イノセント・ワールドでした。
蔵出しコレクション。
さて、皆さんご存知でしょうかね。今、長野市内でポスターが貼ってあったり、チラシが置いてあったりするのをよく見かけるんですけども、7月14日の日曜日に、ホテル国際21でサマーディナーショーを開く、水谷千恵子っていうベテランの演歌歌手らしき女性をご存知でしょうかね。水谷八重子ではなくて千恵子です。プロフィールとしては、生年月日は非公表、北陸福井県の出身だそうで、実家はお豆腐屋さん。幼い頃から歌がうまくて、各地ののど自慢嵐的な存在で、北陸のひばりとも呼ばれたとか、その後、歌招き一本というテレビ番組に飛び入りで出演して、グランドチャンピオンになったそうなんですが、その番組の審査委員長をしていた、多分作曲家であろう大御所に勧められて芸能界入り。デビュー曲の万博笹錦っていう曲は大ヒットになって、その後も、スコッチがお好きでしょとか、水知恵ルンバという曲が数々の音楽賞を獲得した、デビュー50周年のベテランだそうですけどね。あのモノマネや一人コントをやってテレビでよく見るようになった女性ピン芸人の友近とは親友で、その友近が彼女水谷千恵子をプロデュースしているという触れ込みなんですけども、いやそのポスターやチラシの写真を見ますとね、どう見てもその友近本人にしか見えないんです。てな前置きはともかく、当初は数ある友近のネタのキャラクターの一つだったのが、そのユニークな個性が注目されまして、本当に水谷千恵子として CD を出したり、テレビの歌番組にも出演するようになったんですね。
2016年からは東京、大阪、名古屋、福岡、仙台などなど全国の主要都市でコンサートを開いたり、来月の長野のようにホテルのディナーショーなんかもやっちゃったりしてるんですよ。ちなみに今日6月22日と明日23日は福岡の博多座という劇場でゲストに大黒摩季、相川七瀬と三崎進という、これどう見ても藤井隆にしか見えない歌手、さらにサンドイッチマンの伊達くんそっくりのよろずみきおという人が出るステージをやっているそうなんですが、その後8月の3日と4日は東京の明治座でさだまさしと岸谷香里がゲスト、もう一人はどう見てもマツコデラックスにしか見えないハマローズという大柄な女性歌手が出るようです。そして大阪の新歌舞伎座では8月31日と9月1日の2日間本物のパフィーの2人とどう見てもロバートの秋山にしか見えない倉武史という人がゲストに出るんです。というように人を食ったような芸風そのまんまに友近ワールドの一つ水谷千恵子は大きな存在になっているんですね。もちろんさっき紹介したプロフィールはみんなそれらしいパロディーで作った架空の話でして、福井の豆腐屋の娘なんてのは当然大嘘です。友近本人は1973年昭和48年の8月2日愛媛県の松山市生まれで、本名は友近由紀子といって間もなく51歳になるんですね。まあそれでも子供の頃から地元ののど自慢に出たりしていたのは本当でして、14歳の時に全日本ジュニア歌謡選手権というテレビ番組の全国大会で渡辺美里のロングナイトを歌って準優勝していますからね。歌唱力はなかなかのものなんです。友近としての CD デビューは2004年、水谷千恵子としては2012年に初めて CD を出しているんですが、その後山内圭介、田原俊彦、堀内孝雄に稲垣潤一といった人たちとのデュエット曲も出しています。今日聴いていただくのは2017年リリースの曲、作詞作曲は牧原紀之、水谷千恵子の歌う愛が冷めたわけじゃないの。いや、さすがにね、結構歌はうまいですね。水谷千恵子の愛が冷めたわけじゃないのでした。ちなみに7月14日のホテル国際21のサマーディナーショーはもちろん食事付きで料金は3万円だそうです。いや、本当は私も行きたかったんですけどね、その日は残念ながら松本でやっている中村座の歌舞伎を見に行くのとバッティングしちゃってまして、いけないんですよ。あんまり残念がってないように聞こえますか？
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は実話をもとにしたヒューマンドラマ、ディアファミリーです。大泉洋さん扮する主人公の坪井信正は愛知県でビニール樹脂の加工をする中小企業の社長です。彼には3人の娘がいるんですが、その次女のよしみは生まれつき心臓に疾患を抱えていました。幼い頃から時折体調を崩していたんですが、小学校に入った頃医師からはあと10年生きられるかどうかと告げられてしまいます。絶望の中、坪井は自分の専門分野の樹脂加工の技術を応用して人工心臓が作れないかと思い立つんですね。しかし時代は1970年代、全国の著名な心臓外科医を何人も訪ねて話を聞くんですが、誰もが人工心臓は現実的ではないと否定的な答えばかりが返ってきます。そんな中、東京のある大学の教授石黒だけはしつこく何度も訪ねてくる坪井に対して、実験的にやってみるだけやってみましょうかと話を聞いてくれました。もちろん医学にはズブの素人の坪井ですが、自分なりに研究して会社の資金を工面して人工心臓の開発に没頭する日々が続きます。しかしそんな時、アメリカで実際に人間の患者に使われた人工心臓が170日動いたものの、その患者が死亡してしまったことがニュースで伝わってきました。教授の石黒はそれを知って、人工心臓の研究と開発は諦めると坪井に告げます。それまでに坪井が自腹で作った装置や開発費は8億円、これ以上は続けられないわと応援してくれていた妻の陽子も悲しみに暮れます。よしみに残された時間は刻々と短くなっていく中、石黒の部下だった若い医師が心臓疾患の補助的な装置であるバルーンカテーテルの研究をしていると聞いたのを思い出した坪井は、 今度はその研究を始めます。坪井がそう決意したのは、人工心臓の実用化が不可能であると知った吉見が、私の命はいいから他の助かる命を助けてあげてと父親の坪井に話したことがきっかけでした。果たして吉見は生き延びられるのか、そして坪井の新しい挑戦、バルーンカテーテルは完成するのかといったストーリーなんですけどもね。1970年代の半ばからほぼ20年間、人工心臓とバルーンカテーテルの開発に身を捧げた東海メディカルプロダクツの社長、筒井信正さんという実在の人がモデルなんです。そして彼が開発したバルーンカテーテルは、今も世界中の多くの人の命を救っているんですね。坪井の良き理解者の妻の陽子には菅野美穂、娘の吉見に福本理子、その姉の奈美は川栄里奈、若きカテーテルの研究者に松村北斗、石黒教授には三井試験、その他にも満島真之助、戸田奈緒、有村架純も登場してきます。娘の命は自分で救うんだという信念で情熱を燃やす坪井を演じる大泉洋さんの大熱演に胸を打たれます。そうですね、今まで見た大泉さんの映画では一番好きかな。よく一口に医学の進歩と言いますけどね、それは医師の力だけではなく、こうした技術のプロがいることで可能になっているということなんですね。今週ご紹介した新作映画は、いや、何度か泣かされましたよ。ディアファミリーでした。さあ続いて、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションは、グラシネオープン18周年記念感謝祭のお知らせです。今日から24日月曜日までの3日間は、記念日特別料金1200円で映画を1本ご鑑賞いただけます。ただし一部の作品はサービスの対象外になりますので、詳しくはスタッフにお尋ねください。さらに SDGs の取り組みの一環として、高く輝く温度の度と書いて、高輝度で色が鮮明な上に消費電力が低いという新しい上映設備、レーザーシネマティックプロジェクターを県下で初めて導入しました。その映像の違いを楽しむためのおすすめの作品は、4K デジタルリマスター版のオペラ座の怪人です。豪華絢爛な世界を臨場感あふれる 4K の大画面と迫力のサウンドでお楽しみください。なお、上映時間については、グラシネのホームページでご確認くださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて、人気作家の池井戸潤さんといえば、最近の話題としては、週刊文春に連載されていた小説の俺たちの箱根駅伝が4月に単行本で発売されて、このところずっとベストセラーの上位にランクインしていますけどもね。私は毎週文春で読んでいましたんで、あえて本を買うことはないんですけども、スポーツを扱った小説としては本当に面白いですよ。しかもそれが箱根駅伝の予選会で入賞できなかった大学の中でも個人ではいい記録を残した選手を集めた学連選抜のチームにスポットライトを当てている上に、駅伝を中継するテレビ局のアナウンサーやスタッフたちの裏話的なエピソードも織り込まれていましてね。一応フィクションではありますけども、実際にその昔中継を担当している日本テレビの技術スタッフたちが経験した苦労話とか、局内の幹部の派閥争いとか、そんなところまで描かれていて、実にリアルでね、奥が深いです。興味のある方はぜひ読んでみてください。おすすめですよ。さて、その池井戸潤さんのスポーツもの小説といえば、10年前にテレビドラマになった社会人野球を取り上げたルーズベルトゲームとか、足袋を作っていた老舗の会社が陸上競技のランニングシューズの開発に乗り出して苦労する話、陸王、また企業がラグビー部の存続に頭を悩ませるノーサイドゲームとかね、どれも映像にすると見応えがあるんで、 TBS のテレビの日曜日の夜9時からのドラマになっていますよね。もちろん他のジャンルでは大ヒットした半沢直樹シリーズとか下町ロケットなんかもドラマで見たっていう方多いでしょう。ただ実際にあった企業の不祥事を取り上げた7つの会議とかシャイロックの子供たち、それにアキラとアキラなんていう作品は、やっぱり地上波のドラマにするにはちょっと当たり障りがあるってことなんでしょうけども、その分映画化されると世の中に問題提起するような作品が多いですね。今週取り上げるのはそんな作品の一つ、空飛ぶタイヤです。 2002年に実際に起きた三菱自動車のトラックのタイヤが走行中に外れて、それが歩行者に当たって死傷者を出したという事故をヒントにしまして、そのトラックを使っていた弱小運送会社の若い社長が、事故の原因は我が社の整備不良ではなく、メーカーが作ったトラック自体に欠陥があったことだと、自ら細かい調査をして大手メーカーと対決するという、見ていて勇気をもらえるような作品でした。2018年公開の映画でしたけどもね。その血気盛んな若社長は永瀬智也くんが演じていまして、銀行や大手メーカーが隠していた事実が暴露されていく過程なんかは、ほんと痛快でした。今週のタイムスリップムービーヒッツは、その空飛ぶタイヤの主題歌に使われたサザンオールスターズの曲です。戦士と書いて物と読みます。戦う者たちへ愛を込めて、歌っている桑田佳祐さんは映画の死者を見た後にこの曲を作ったというだけあって、かなり強いメッセージが感じられますよね。今週のタイムスリップムービーヒッツは2018年の空飛ぶタイヤの主題歌サザンオールスターズの戦う者たちへ愛を込めてでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずはお久しぶりですという書き出しの長野市のみこもかるさんです。毎週欠かさず聞いていますが、番組へのメッセージは1年半ぶりです。メールを送った理由は、先週土曜日の信濃毎日新聞の北信版のページに大岩さんの写真が載っていたからです。はい、先週それ用に宮島陽子さんに写真を撮ってもらいましたけど、各番組順番に回ってくるんで何ヶ月かに1回載るんですけどもね。でみこもかるさんは、顔の角度なのか照明の関係なのか、大岩さんの顔の印象が少し変わった気がしました。どの写真に比べてでしょうか。続いては長野市のハージー・ジョリソンさんです。梅雨入りもまだだというのに湿気がすごくて、すぐ汗びっしょりになってしまいます。そんなこんなで、今回はこの時期爽やかな気分になる思い出の洋楽をリクエストしたいです。千正夫さんの元奥さんとして有名なジョーン・シェパードさんのサマークリエーションという曲、確か化粧品の CM にも使われていましたね。はい、私の記憶ではマックスファクターという、今はあんまり CM を見なくなった会社自体はあると思うんですけども、 CM ソングでしたね。当時実家の壁の薄い兄の部屋から夏の朝に毎朝流れてきて聞かされていました。きっと兄も爽やかな夏の朝にぴったりだと思って聞いていたに違いありません。かっこ笑い。何年か前にこの曲かけたことがありますけども、私のイメージでは梅雨が明けて本当の夏がやってきたっていう時にかけようと思っている曲ですので、例年通り梅雨が明けるんだったら7月の最終週ぐらいですかね。週間予報で土曜日が晴れっていう日にかけましょう。ひょっとしたら梅雨が長引いたりして。ところで先月の話で恐縮なんですが、今の音楽はみんな覚えづらいのに、なぜ一生懸命覚えようとしているのかっていうと、私そういう質問しましたよね。新しい曲を覚えるのは脳の活性化にとってもいいという記事を読んだからなんです。新聞か週刊誌に載っていたんでしょうか。まずはヒゲダンから始めて、米津玄師さん、今は夜遊びに挑戦中です。アイドルはもう結構いけます。夜遊びのアイドル、あれ早口じゃないですか。あの滑舌にはついていけませんね。私の場合はそれに値するのがあいみょんなんですけども、ハージージョリソンさんは、あいみょんさんは愛の花なら任せてくださいとお書きですけども、いや甘い甘い、愛の花はゆっくりのテンポですからね。私のおすすめはあいみょんだったらば、空の青さを知る人よか、マリーゴールドですかね。ぜひ早いテンポに挑戦してください。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。先週の金曜日は年に一度の大イベント、人間ドックに行ってきました。月曜から木曜まではノンアルコールで過ごし、迎えた金曜日、次々と検査を終えて、いよいよメインイベントの胃カメラへ。一番覚悟はいるのが胃カメラですよね。担当医からは、一部気になるところがあったんで組織取っておきますね、ですから今晩はアルコール控えてくださいねと。人間ドックの後のビールを楽しみに頑張ってきたのに、今朝ビール冷やしてきたのに。そういうところは男って用意周到なんですよね。お酒を飲むのも健康であるからこそなんだと教えられた一日でした。そして冷やしておいたビールは土曜日にありがたくいただきました。 そう、胃カメラ、組織を取ると胃の壁に傷ができるんでね、アルコールは控えてくださいって言われますよね。私それ破ったことが2回ぐらいありますけど。それから先週からかい上手の高木さん見てくれたんですね。面白そうですよね。多分私好きだと思います。でもおっさん一人で見に行くのも勇気がいりそうですね。いや、もうそういう場合の秘訣ですけども、場内が暗くなって予告編が始まりそうだなっていうあたりで入っていくと誰も気にしてませんから、スルッと入れますよ。大丈夫ですよ。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、ハスキーボイスのボニー・タイラーの日本での最初のヒット曲を聴いてください。女ロッド・スチュアートと言われたボニー・タイラー、悲しみのオーシャン。1979年の世界歌謡祭でグランプリを取っているんですよね。ボニー・タイラーの悲しみのオーシャンでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目のミです。ミはこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつのソロ、水谷豊に南野陽子、南吉高、三原淳子、三河健一に美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、11巡目以降は3組3曲。元ピンクレディソロになったミー、アニソンの水木一郎、三木聖子に皆川治、三田村邦彦、宮崎美子、三浦智和に三田寛子などなど、前回14巡目までやってきたんですけども、今回もミで始まる名前の歌手の3組3曲で、グループやバンドはありません。まずはこのコーナーのタイトル、昭和の歌声にふさわしい一人、南春夫さんの曲をかけましょう。これまでミは14回やってきて、いつかはかけようとは思っていたんですけどもね、時代としてちょっと古いですし、誰でも知っている歌をストレートにかけるのは多少抵抗があったんですが、今回かけようと決めたのは、何でも今のままでは来年2025年の4月から開かれてしまうらしい大阪・関西万博ですか。世の中の多くの皆さんも思っているでしょうけども、なんで今さら万博なんだよという気持ちもありましてね、あの1970年昭和45年に開かれた最初の大阪万博の頃の人類の進歩と調和というテーマのもと、希望に満ちた明るい未来を期待した時代に比べまして、今は万博を開催するよりも前にやることはいっぱいあるんじゃないのという憤りを抑えまして、アポロ11号が持ち帰った月の石を見るのに何時間も並んだというね、あの頃を思い出していただこうと思いまして、久しぶりに聞いてください。南春夫さん本名は北爪文治と言いまして、1923年大正12年って言いますと関東大震災のあった年なんですけども、その直前7月19日に今の新潟県長岡市に生まれています。2001年に77歳で亡くなっているんですが、去年が生誕100年だったんですね。16歳の時、東京の浪曲学校に入門しています。少年浪曲師として人気が出るものの、徴兵されて満州に渡っています。終戦後すぐから4年間シベリアで抑留生活を送って、1949年昭和24年に帰国、浪曲師として復帰しているんですが、1957年昭和32年に南春夫として歌手デビュー、2枚目のレコードチャンチキオケサが200万枚を超えると言われたビッグヒットになりました。その後は1963年昭和38年東京オリンピックを翌年に控えて、古賀政男作曲の東京五輪音頭がレコード会社8社共作になりまして、 三橋道也、橋幸夫、坂本九、北島三郎などの歌で発売されたんですが、南春夫版が250万枚一番売れて大ヒットします。そうなると6年後の大阪万博のテーマソングも吉永小百合に西郷輝彦、広田美恵子、ボニージャックスなどの共作で出たんですが、やはり一番売れたのは南春夫さんの世界の国からこんにちはでした。子供のコーラスなんかも入っていて、今聞くとほのぼのした時代だったんですね。インデックス今週ミの1曲目は、レコードは140万枚売れているそうです。南春夫さんの世界の国からこんにちはでした。では続いて2曲目ですが、南春夫さんに比べると説明はとっても少ないです。南蘭坊さんといえば、あの NHK のみんなの歌からヒットしてシングルレコードは30万枚売れたという山口さんちのつとむくんの作詞作曲者として有名ですけどもね、シンガーソングライターとしての彼自身の大きなヒット曲はありませんでした。南蘭坊さん、1944年昭和19年の12月、宮城県の今の栗原市生まれで、今年79歳です。本名は南広康って言うんですけども、蘭坊という芸名はあのフランスの詩人蘭坊にあやかったんだそうです。法政大学を卒業した後はコピーライターやラジオの放送作家から作詞作曲を手掛けるようになって、1973年昭和48年に歌手としてデビューしています。さっき話題にした山口さんちのつとむくんは1976年昭和51年の曲で、みんなの歌では他にもいくつも曲を提供していますし、民放の子供向けの番組ロンパールームとかママと遊ぼうピンポンパンにも歌を作っているんですね。自ら作詞作曲したデビュー曲ウイスキーの小瓶は、これもともと中村雅俊さんのデビュー曲として作られたものなんですが、いくつものレコード会社で不採用になってしまって、結局自分で歌うことになったようですね。ではインデックス今週ミの2曲目は、南蘭坊さんのウイスキーの小瓶。私この低い声が好きでしてね、他にはコートにスミレをなんてのがお気に入りです。年を取ってからは趣味の山歩きの番組に出たりエッセイを書いたりしていますね。インデックス今週の2曲目は南蘭坊さんのウイスキーの小瓶でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はミで始まる名前の歌手の3組3曲をやっています。ではその3曲目ですが、さっきまでの南春夫、南蘭坊お二人の雰囲気とはガラッと変わりまして、水谷千恵子じゃなくて水谷真理さん、1980年代の後半にちょっとだけ売れたアイドルの女の子です。1971年昭和46年の7月、愛知県の津島市生まれで間もなく53歳です。人気漫画だったススメパイレーツやストップひばりくんでおなじみの漫画家江口久志さんの奥さんですよね。水谷真理さん、14歳の時に資生堂のミスヘアコロンコンテストに応募して、なんと5万4000人の中からグランプリを獲得して、翌1986年昭和61年に歌手デビューします。作詞作曲は松本隆、堤恭平というゴールデンコンビで、レコードは4万8000枚売れて、オリコンのチャートは16位まで上がっています。新人としてはまずまずの記録ですよね。ではインデックス今週の3曲目は水谷真理さんの21世紀まで愛して。私当時インタビューしたことがあるんですけどもね、まああの頃の言葉で言えば新人類と言いますか、話がなかなか噛み合いませんでした。今週のインデックスミの最後は水谷真理さんの21世紀まで愛してでした。その後8枚のシングルを出しただけで芸能界を引退して、江口久志さんと結婚したのはその2年後、1990年平成2年でした。江口さんとはどこでどんな形で知り合ったんでしょうね。以来一切芸能活動はしていないようです。ということで来週はインデックス無に行きますけども、無はこれまで村下幸三さんを3曲1回かけただけで、あとは3組3曲、村木健吉、村田和人、ムーンライダースをやって、2020年の10月10日に完結終了しています。続く目は一回もやったことがありません。オリコンのチャートベスト100に一周でも入ったアーティスト、目で始まる名前の歌手やグループがいないんですね。その後もは森山良子、森田健作、森政子にモンタヨシノリ、グループサウンズのザ・モップス、 森川美穂、森進一と、ここまでは3曲ずつかけまして、8巡目以降は、モッズに森川ゆかり、モコビーバーオリーブ、桃井香織、森口博子に森尾由美、そして森高千里の昭和時代のヒット曲とやってきたんですけども、2022年の8月27日に完結終了していますんで、来週は矢に飛びます。矢はこれまで、矢沢永吉、矢上純子、柳丈二に山口百恵、山下さんは久美子さんに達郎さん、その後は矢野明子、薬師丸ひろ子、山本凛だと9巡目まで3曲ずつかけまして、10巡目は3組3曲、山本丈二に山田パンダ、山瀬まみ、11巡目は萌えよドラゴンズやアニソンの山本正幸さんの3曲、12巡目は3組3曲で山崎箱、安田成美にやや、そして13巡目14巡目は山田邦子、八代亜紀と3曲ずつかけました。ということで来週はまだやで3曲いけそうなアーティストいましたね。山形澄子さん、1970年代にデビューしていますけども、80年代に入ってからは有名なアニメのテーマソングなんかも歌っているんですよ。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はハイトーンが魅力の山形澄子さんの3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週は長野市のピースマークさんといえばパルセーロ情報ですけどもね、建築板金業、いわゆるトタンを扱う屋根屋さんで働いている私にとって梅雨と夏は苦手な時期なんですけども、そろそろ覚悟を決めたいと思っています。さて、覚悟を決めて全身全霊で後押ししている、そうやってつなげたかったんですね、我が AC 長野パルセーロ、今日は夕方6時キックオフのホームゲーム、長野ユースタジアムですね。対戦相手は北アルプスの向こう側、富山県のカターレ富山です。お隣の県ですし、土曜日開催なのでいつもにも増して多くの富山サポーターが来場されると思いますが、それを跳ね返して我らが勝ち時を長野の夜空に響き渡らせてみせます。なんか花火大会やってるみたいですね。夜の試合ですので、リスナーの皆さん、仕事や用事が済んだら、美味しいビールも売っている長野ユースタジアムへ、ぜひお越しくださいな。いや、本当に梅雨入り宣言が出ちゃって、雨がしとしと降っていないことを祈ってます。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと、株式会社高見沢の提供でお送りしました。では、また来週のこの時間まで。さようなら。